能動的な授業ということで、ただただ聞いて書き写してそれを覚えて、じゃなくて自らが率先して参加するとなると、例えば実験にしても、それから問題を解くときに関しても、もうそれぞれが分からない人は分からないなりに聞き合うとか、はいはい、教え合うとか、はい、工夫し合うとか、アイデアを出し合うとか、はい、そういうようなこう学生さん同士のその何でしょう、コミュニケーションみたいなものも必要になるわけですね。
そうですね。ちょっとどんなふうにじゃあ、反転してグループ学習でやってるのかという流れをちょっと説明しますと、まず予習の部分です。でこれはインターネット上に、高専の いいところというか、今、高専ではブラックボードというネット上で学習するためのシステムが、走ってます。ですから私はそこに物理の教材を、データを作って、そしてそこに入れておいて、で生徒には自動的にこうメールで、準備できたから予習してくださいということで行くようになるんです。
なるほど。
はい。で、それの特色といったら、やっぱり物理実験現象を見ていろいろ学ぶ、勉強ですから、一言で言うと、動く教科書ですね。教科書って図が動きませんけども、実験動画なんかをバンバン入れといて、そして理解を深めてもらうというスタイルで、ただ生徒も、必ず予習してもらわないと次の授業の段階でもう一回説明しなきゃダメになるんで、一応最後の部分に小テストと称して、それをネットで学習した上で取り組む問題、小さな問題1個ポンと載せときます、でそれを必ず解くようにって言っておくと、誰が解いて誰が解いてないかっていうのは
分かっちゃうのね。
全部分かるようにしてます。
はい。
でそういうスタイルでまず予習をやって、でいざその45分授業の最初では、まず一応要点の説明ですね。ネット上で勉強したものって印刷物に残らないんで、プリントでその、学習した要点のプリントを用意して、そしてまず配って、で要点を説明します。で最後にこの時間の目標はみんなでこの後やる、テストで100点取ることだよということで、確認して、そこからグループ学習に、入ります。でまたグループ学習は教室でやる場合もあるんですけども、実験室でやる場合は教室から移動してきますから、基本的に教え合う、スタイルなんで、別に友達と教え合った方が楽しいということもあるでしょうから、座席は指定しないんです。でグループごとに自由に座ってもらって、その中で課題の問題を、教え合いながら、解いてもらうということです。で、そうすると分からない生徒の場合、できる生徒に聞く場合に何か邪魔するんじゃないかって思うと思うんですけども、でも実際こう人に教えることで学習の理解より深まるっていうことがありますから、そういうことはないんだよって、大丈夫だよっていうことはあらかじめこれは強調しておいて、いろいろどんどん立ち歩きも自由だから。
すごい、はい、じゃあ本当に動く授業で、
はい、そういうふうにやります、で、従来ですと授業っていうのは静かに先生の話を聞くっていうのがいい授業だっていうふうに評価されると思うんですけども、このスタイルの授業の場合は賑やかな授業ほどいい授業だということになるわけですね。で、こういう実践はいろいろ今すでにされている方いるんで、そういうことも参考にしながら実際に私もやってるんですけども、それで、最後振り返りもやります、でこれも結構大事で、要は、何が分かった何が分からないのか、私自身もそれを集めて読むと、この授業はどうだったのかっていうのは自分でも確認できますし、生徒自身も頑張ってやったか、ちゃんとやったかっていう確認も、できると。で気づきカードというふうに書いてもらうんですけども、これも学生は真面目にちゃんと書いてくれます。ちょっと生徒書いた、のちょっと読んでみますと、自分で理解することはできたが人に教えることはできなかった。で理解して いても説明することはとても難しい、そういうことで気がついたということですね。
気づきですね、
それから、人に説明できないと完璧に理解していることにならないことに気づいたとか、
はい、
それから一人で考えるより班になって行った方がよくできるだとか、まあ、やっぱり結構教え合うというのはいいことなんだなっていうのが、生徒も分かるんだなって感じてます。
はい、まあ、いろいろとお伺いして、もう少しお伺いしたいんですが、時間もちょっと迫ってまいりまして、まあ、いずれにしましても、その従来 の、 その学習の仕方が変われば、理解力も変わるし、学生さんたちの意欲も変わるということで、やりがいがありますね、先生。
まあ、そうですね、ラストチャンスで思わぬ機会を与えていただいたって感謝してますけども、
はい、せっかくの機会ですから、高専 の、 その先ほどおっしゃった、学習 の、 まあ、いろいろなサポートですとか、そういうものも含めて高専の良さというのを一言最後に教えていただければと思います。
あ、はいはい、高専の良さですね、なんていうか、普通大学受験っていうのが高校に行ったらあるんですが、5年間みっちり勉強できると、
はい、
それからかなり高専はやっぱり厳しいと思われる方、勉強が厳しいと思われる方いるかもしれませんけども、先生方もいろいろ工夫しながら、
は
い、
い
ろいろ授業とかやってると、それからあと
面
倒見がいいということで、私実はいる部屋が大部屋なんですよね、
はい、
高専の先生って一人ずつで研究室にいる先生も多いんですけども、たまたま私が入った部屋は、教育開発 研究室というところで、まあ、10人ぐらいの先生がいるんですけども、
はい、
その中で私もその同じ部屋にいると、学生がよく、先生のところに来るんですけども、やっぱりレポートなんか厳しいんですよね。でそういうのってすぐ社会に役に立つんですけども、本当に厳しく書き方だとか、
はい、
まとめ方を指導されているということで、
はい、ありがとうございます。
はい、
いろいろとまだまだお伺いできることがあればと思うんですが、機会があればまたお伺いしたいと思います。はい、学校の高専の学習の内容もそれぞれの先生たちによって工夫があるということで、参考にしていただければと思います。高専宝探し、花咲く町の技術者たち、今月は一般科目理数系、特命准教授の関井川淳之介先生にお話を伺いいたしました。本当に詳しいご説明をありがとうございました。
はいはい、どうも、
ありがとうございました。
どうも。